Information.
サンダの人の時間です。サンダ市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため、共同の街づくりに取り組んでいます。この番組では広報サンダのサンダな人というコーナーに掲載されました方のお話をお届けしていきます。この時間はサンダな人は地域活動の紹介だけではなくて人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えしてまいります。今日は広報サンダ12月号に掲載されました場とつながりの研究センターの理事で事務局長でもいらっしゃいます大島和明さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ改めて大島さんにちょっと自己紹介をしていただいてよろしいですか。お願いします。
は
い、
サンダで、NPO 法人を支援する NPO というようなアドバイスをしている、NPO バトつながりの研究センターというところで、活動しております。で、今回サンダな人で掲載していただいたこの居場所、第3の居場所っていうのが、ここ5年10年ぐらい取り組んできた取り組みで、いろんな人にとって学校とか職場でもなく、家庭でもない、それ以外の第3の場所っていうものが街の中にたくさん増えたらいいなというふうに思って、いくつかの取り組みやってるんですけれども、その中で子どもとか若者をテーマにした第三の居場所として、街の寺子や学び屋とか地域子ども食堂のような取り組みをさせていただいていると、そのような活動をしております。
NPO を助ける NPO、
そうです。
活動というね、そもそも大島さんご自身サンダとのご縁は確か以前もお越しいただいてますので、関学をご卒業されたというのは、なんとなく存じておりましたけれども。
そうなんです。関学の総合政策学部というところに、大学入ることができまして、自分出身は千葉県なんです。
関東なんですね。
はい。なんとなくね、関西に行ってみたくなって。
それはなぜですか？
まず家の実家で、大学はどこ行ってもいいよって言われたのが一番大きくて、正直最初関東の中で実家から通えるところがいいのかなと思ってたら、親がその辺のリミッター外してくれて、全国選んでもいいよって言ってくれたのがきっかけ で、その時じゃあどこ行こうかなと思った時に、関西でちょっと惹かれてたものがあったので、
それはなんかこう文化的なものとか。
そうですね、なんか面白そうな、なんかワクワクする感じ
お笑いで言ったら何世代になるんですか、大島さんは。
多分僕が小学校 3,4 年生の頃にダウンタウンが、すごい出てきた頃なので、やっぱりそのあたりぐらいの影響かなり大きいかなと。 あとは高校野球の甲子園とか、それを見に来たっていう経験があって、で、小安さんに対してかなり僕の中ではポジティブなイメージがあったので、それで自分で、それがちょうど11月の2日とかだったと思うんですけど、受験直前の3年生の1月2日とかだったと思うんですけど、そこから慌てて、関西で受けられる学校とかの願書とかを取り寄せて、
そうなんですね。
でたまたま受けた学校の中で関学に行くことができたという感じです。
でサンダキャンパスということになりますね。
そうですね、
サンダに来られて、ちょっとダウンタウンさんの関西とはちょっと雰囲気がまた違うと思いますが、
そうですね、だいぶ違いましたね。
どんな印象を持たれました？
僕でも大学 1,2 年生の頃っていうのは、本当に特に活動してなかったんですよ。1年生の頃もサークル入れなかった、勉強をちょっとしてたかなぐらいだったんですが、たまたま2年生の、5月ぐらいですかね、新入生歓迎のシーズンの時に、同級生でがうちのサークルに来ないかと、で、今日新刊やると、で、焼肉があるから食いに来いと、分かったと、で、何のサークルだと聞いたら、
そっちの方が先だと思うんですけど、
それは行ったら分かると言われ、とりあえず焼肉に連れてかれて、そしたらなんかそこで出会った先輩たちがとても面白い人やって、
でなんかこれぞ関西ですか？
そうなんですよ。
そこがね、
で結果的にたまたまボランティアサークルの SSV っていう、サンダスチューデントボランティアっていう団体だったんです。
そうですね、よくハニー FM にも皆さんの活動をご紹介に順番に来てくださってましたね。
そうですね、でそのメンバーがちょうど男性陣がたまたま1個上が多くて、でおしゃべりしてて楽しくて、 で障害福祉とか全然興味なかったんですけれども、
あ、それまでは
たまたまその彼らの活動に一緒に付き添いで行って、そしたら障害者と関わることがとても面白いことで、自分の中で思ってた固定観念っていうんですか、それがかなり崩れた、はい、変わったっていうのがきっかけだったんです。でそれで地域とかいろんな人、障害者の親の方と一緒に、お話をしたり、でいろんな学校以外の人と出会っていくっていうのがちょうど2年生ぐらいから、
はい、
そういうサークル活動を通して増えてきたっていうのが多分自分の中の今の活動の礎にあるんだなというふうに思ってます。
その中で一番こう、まあ、ピタッとはまるというか、ご自身の中でこの路線行こうかなと思われたのは どの
とは言っても結構自分の中ではリアクション型に生きてきたというか、誰かが何かアクションを自分に投げかけてくれて、はい、そこで どうしたらいいんだろう、どういうことができるかなって自分でその時手持ちの考えで、はい、対応するみたいな、人から影響を受けること結構多かったので、はい、そういった活動でいろんな話を聞いたり、でいろんな人と出会ったり、で4年生の時にサンダボランティア祭りっていうものの実行委員長もさせてもらったり、
その時にお越しいただいてたような気もしますね。
実は偉そうなやつだったと思いますけど、
学生さんで実行委員長ですよということでお越しいただいてますね。
はい、もう遥か大昔の話なんですけれどもだからそういうところで出会った人がいまだにこうやって声かけてくださったり、一緒に活動してくださったりしてる人がいるんですね。だからそこがやっぱりベースにあったからこそ、今のような NPO を立ち上げるってところにも関わるようになったし、
はい、
でその中でも居場所とか誰かの出会いを作るっていうことにより意識を持つようになったのは、やっぱりベースにはそこにあるんじゃないかなと。
ということはご自身が関東から飛び込んでこられたこの関西という、なかなか濃いところに来られて、まあ、でもサンダはねそんなに関西色が強すぎるわけでもないけど、でも通ってらっしゃる方々は、まあ、関西の方も多かったら当然学生さんの中で1年生の時にはじゃあ様子見をしてらしたっていう感じでしょうかね。
ですかね。
でそこから2年生からそのサークル の活動を通じていろんな方々に広がっていく良さ、楽しさ、心強さ、そして、まあ、今回のテーマにもつながりますけど、居場所ということを実感されたという感じが今お話伺ってて、いわゆるこう周りの大人の方に、学生さんだけで通ってたらなかなか地域の方とねお話する機会って少なかったと思うんですけど、
普通にもしサークルに出会ってなかったら多分僕はボランティア活動も関わることなく普通に就職もしくは大学院進学とか、まあ、多分考えてたと思うんです、
はいはい、
だから、まあ、それも一つのご縁なんだなっていうのは感じますよね。キャンパス特にね感覚やっぱり遠いし、
ね、
地域とコミュニケーションを取る機会入り口がないので、
は
い、
そうですね確かにね、うん、
だからそれこそ僕もサークルを通してボランティアセンターという単語を初めて知ったし、だから何かをしたいと思っても当時ね、はい、スマホが当たり前でもなくインターネットすらつながらなかった。
そうですね、
うん、だから結局どこに行けばいいのか分からずっていうのは多分続いてたんだろうなと思います。
じゃあ実際に今サンダキャンパスに通ってらっしゃる学生さんも何か取っかかりがアクション系じゃない限りはリアクションのしようがなかったかもしれませんね。
そうですね、
周りからのね。
そうなんです。だから僕らがどういうねボールとかをこれ投げ込めるかに、
うんね、
投げ方にもよるかなっていうのは思ってて、でうちの理事長が大学の先生なの で、
あ、そうなんですね。
まあ、例えば大学の先生と一緒にちょっと授業とやらせてもらったりとか、
はい、
なんか学校の中でちょっとそういう機会を作ってもらってみんなで考えませんかっていうので、興味を持ってくれた人が一人二人、でも一人二人いたらもうそれでも
う
御の字、
ね、そうですよ、うん、届く方がね
一
人いらっしゃったらもうそれがまたその方からつながっていきますからね。
そうですよね。
複数になったらもっとすごいネズミさん的になりますから
そうなんですよね。
なるほどね。
だからなおのことね子どももそうなんですが、やっぱり本当に来てほしい子をねどうしても探したくなっちゃうんだけども、
うん、
やっぱりなかなか出会えないし、
うん、
ただ出会うためにはやっぱり最後の人まで諦め続けないで、
うん、
とりあえずまず自分の中でこうやって声かけられる子がまたその友達を多分声かけてくれるだろうというふうに信頼できる関係をまず一人ずつ丁寧に作っていくってことが大切なんだなっていうのは、はい、こうやって15、6年やってきてようやく でもまだ自分の中でもできなかったこととか、逆に人を悲しませてしまったこともたくさんあるので、ちょっとそういう中で反省しながら続けていくしかないなって感じてますね。
まあ、今の伺ったそのいろんなエピソードがね終わりのようですけど、まずはこの理事長をされてらっしゃる場とつながりの研究センター、もう少し具体的にご紹介いただいていいですか。
はい、もともと NPO を支援する NPO として、はい、2005年に立ち上がった団体なんです。はい、当時は、キッピーモール6階にあるまちづくり共同センター、はい、それの立ち上げをしようっていうメンバーで、はい、大学の先生を中心にこの指とまれで集まったメンバーで立ち上げました。はいはい、で2012年の4月から運営団体が私たちから変わりまして、はい、で私たちは三田本町の商店街の空き店舗になってた米田洋品店という場所をお借りすることがたまたまできまして、はい、まあ、そこに活動拠点を移して、で、NPO のアドバイスとか、人と人をつなぐこととか、はい、何か思いを持っている意欲する人たちの思いを一緒に実現していきましょうという、そんなようなサポート活動を、長らくしてきました。
人と人をつなぐというのは例えばどんな感じのことですか。
例えばこういったことをやってみたいんだっていう思いを持っている人がいたときに、あ、そういえばこういうことに関心力を持っている人おられたなっていうときに紹介するってこともありますし、例えば市民活動グループ NPO と議員さんと企業と行政とで、やっぱり同じ事象を見ててもそれぞれの立場から見えているものって違ったりするんですよ ね、
そうですね。
だからそういったときに僕たちが間に入って、まあ、ある意味翻訳家みたいな感じで、みんなが考えてることを、まあ、この方はこういうことをおっしゃってますけど、こういうことなんですよっていうふうに伝え合って、
共通語として、
そうなんです、そういったような間に入るっていう、
はいはい、
そういうの中間支援っていう真ん中に入るってことなんですけど、はい、そういう取り組みを長らく、やってきました。
あ、そうなんです。その中にはこの文章にも出てきますけども、子ども食堂とか、
はい、
寺子屋とか、これはまた別になるんですか。
そうですね、その活動の後にたまたま出会った子が、まあ、やっぱりこれもリアクションなんですけれども、はい、うちに当時高校3年生の時にボランティアに来てた女の子が、
はい、この研究センターの方に、
そうなんです、
はい、
その時に、自分が中学校の頃不登校だったっていう話をたまたま打ち明けてくれて、で、今思えばその子もヤングケアラーでもあるという、社会いろんなものがやっぱり何かしらつながってくるんだけれども、
そうですね、
まあ、進学するつもりはないと、ただ、妹2人いるから、ただ、自分がその当時のこと少し取り返すためにも、次に何かステップ踏むためにもちょっと勉強してみたいっていう話だったので、じゃあ勉強する場所を作ろうかって言って、まあ、立ち上げたのが学び屋だったんです。
その方がボランティアに来られたっていうのは、なんか思いが終わりだったんですか。
これはもう本当偶然ですね。福祉センター、社協のボランティアセンターがちょうどたまたま高校生ボランティア講座っていうのをやってて、でその実習先の一つで僕たちがもう活動してたんです、
はい、
たまたまメンバーのうちの一人がうちに来てくれてっていう、で、時のテーマがいろんなボランティアグループを高校生が主催しようっていうテーマでやった時、ボランティア祭りっていうイベントの時の一つのプロジェクトでそんなことやったんです。ただいろんな団体さんにインタビューに、その彼女もそうだし、他の後輩くん、当時高校1年生の男の子もですけど、と我々大人が一緒になっていろんなボランティアグループにインタビューしてカメラを撮ると、はい、でそれを、ちょっとした動画にして、
はい、
いろんな市民の人に見てもらおうっていう、まあ、そんな活動をしている時だったんですね。
あ、そうなんですね。それで結局寺子屋になるんですね。
そうなんです。だからなるべくその子たちとか出会った子たちにとって必要とされるものを、じゃあどうやったらできるのかなっていうのを考えて、
はい、
ちょうどうちの2軒隣に大東さんっていう地域で、はい、まあ、人権擁護員の活動したりとか、
そうですね、スタジオでもよくお話を伺いします、
はい、はい、地域で活動されている方が子ども食堂のようなものを立ち上げたいって話だったので、じゃあ一緒にやりましょうかっていうふうになったりとか、コロナで学校が休校になって給食が食べられなくなった、
はい、本当そうでしたね、
はい、男の子が、もともとうちの寺子屋に来てたんだけれども、はい、たまたまその日やってきて事務所に来るんだけど、何も言わずにそのまま寝てて、でなんで寝てんのかなと思ってよう聞いたら、3日間飯食ってないっていう話になって、じゃあどうしたらいいかなって時に、手持ちのいろんな こんなことできないかなって考えて、例えば その地域の方の、夜ご飯を一緒に食べさせてもらえないだろうかとか、
うんうん、
でもそれもらってばかりだったら良くないよね、自分でできることを増やしたいよねってこともあって、じゃあちょっと福祉のお仕事をしている人に料理教室的なことを一対一してもらえないだろうかとか、うん、それもうちのお仲間さんにちょっといろいろとご相談して、うんうん、あ、そうやったら私こんなことできるよって提案してくれたものを、うんうん、一緒にやってったっていう、うんうん、そういったその子にとかの声を聞いて、うん、今必要なものなんだろうっていうのをオーダーメイドで考えたことはありましたね。
うん、あ、そうですか。やっぱコロナの影響も随分子どもさんにはしわ寄せいってますか。
そうですね、やっぱり目に見えないところでかなり来てますよね。実際にその彼みたいにはっきりとね、分かるようなことばかりではないにしても、
そばに来てくださったから目に見えたわけですね。
そうなんです。だからもし彼が遠いところ自転車でうちの事務所に来なかったら、来るのを諦めていたら、多分こんなことにはならなかったと思うし、彼がそうやって勇気、まあ、ある意味勇気を振り絞ってだと思うんですけれども、うちに来てくれたことがいろんな人を動かして、彼自身も成長して、行くっていうことにつながっていったのかなっていう、だからその子を中心に考えていくっていうのは本当にいろいろと考えさせられましたね。
そのこのテーマにもある居場所ですよね。だからその方もその寺子屋が居場所だっていうのを実感してらしたんじゃないですか、
ね、かもしれないですね。やっぱりそこで僕たちであったりとか、学生くんであったりとか、いろんな大人と出会って、あ、自分が大切にされてるんだとか、自分自身がそうやって否定的に受け止められずにきちんと向き合ってくれる、そういう人たちがいる場所に、まあ、彼は来てくれてたんだなっていう、
それにはこうどんなことを心がけながら子どもさん方と接してらっしゃいました？
そうですね、基本的にはその場で判断しないということと、
その場で判断しない、
でやっぱり彼らが何かを言うこととか思っていることを、はいはい、5分10分聞いただけで全てが解決できるわけではないの で、
ね、
僕たちが要は早急なアドバイスとか結論は出さない、でそのためにはその子が何を思ってるかっていうのはやっぱり丁寧に聞くということ、で聞いて それを受けて、例えばこの人にアイデアを聞いてみようとか、いろんな人に僕たちが相談をすること、でその中でメニューを提示して本人が自己決定することというところが大事。
そこ大事ですね、自己決定ね、
僕たちの中でそれこそ福祉のボランティアやってて気づいたところでもあるんですけど、自立っていうとなんか何でも自分でできるようにならなきゃいけないっていうイメージあるじゃないですか。 NPO 支援でも会計やったり何やったりって全部できるようにならなきゃいけない、でもそんなの難しいわけですよね、会社ではないからね。でそんな時に東京大学の車椅子の小児科医の先生がいらっしゃって、熊谷先生っていう方が言ってた言葉で、自立というのは多様な依存先を持つことであるっておっしゃったんです。
多様な依存先を持つ、素敵な言葉ですね。
そうなんです、依存していいんです。でそれをたくさん持つことで、もちろんそれがね、一方的な依存ではなく双方向な関係はできるかもしれないけど、でそれでは選択肢をたくさん持つことでもあり、その人が自分できちんと考える、選べることができる、っていう考え方と福祉の世界で自己決定っていうものがどれだけ大切かっていうのは自分で聞いたり勉強したりしてきたことがここでつながってきたのかなっていうふうに思ってます。
あ、そうですか。やっぱりご自身も経験された中からのお話が前に進む中で、指針となっているところはあるわけですね、大島さんご自身
がね。そうですね。
先ほど悲しませたこともあるとおっしゃった、これはもしお話ししていただけそうだったら、お聞きしたいですけども、
やっぱり原因とかは最後の、本当に最後の最後までその子の話が聞けたかどうかとかいうところはやっぱりいろいろとありますし、
中途半端に聞いてしまうっていうのはやっぱりお子さんにとって辛かったことなんですか？
かもしれないですね。だからやっぱりこの人じゃあちょっと私の気持ちを受け止めてくれないと思って居場所からいなくなる子もやっぱりいましたから、
中には、
で自分たちがやってきた取り組みに、もちろんね、もう卒業するというふうに自分で宣言する子は全然いいんですけども、やっぱりそうやって不本意ながらそうやって関わらないという選択肢を持たせてしまったこと自体やっぱりあるので、
それはご自身ではなんかこう心当たりとか
やっぱりありますよね。やっぱり原因はあると でもちろん理由がわからないけれどもっていうのはあるんですけれども、探っても仕方がないこともあるし、でもやっぱり遠回りであの子がそういえばっていう話やっぱり聞くことがあって、その時は嬉しくも思うし、でもしその後も出会いがあれば、また、ね、全力できちんと関わっていきたいなっていうふうに。
寺子屋はおいくつぐらいの方が来られるんですか？
大体今来てるのは2年生から高校、小学2年生から高校生まで来てますね。
それはもう自由に、
はい、
地域関係なく、
関係なく、
どなたでもどうぞと。
どなたでも、はい、むしろ20代、30代の人もたまにフラッとやってきて、支援者なのか、自分が喋ってるのか、いろんなそういう人も来てますね。
誰にでも居場所になるところ、
はい、全然
場所どこにあるんですか？ぜひ皆さんにお伝えください。
はい、サンダ地場ヤンクラブっていう、
はい、お名前はね、
はい、場所がありまして、
その名前も面白かったですね。
そうですね、サンダのジジババヤングの略で地場ヤンって言うんです。サンダ小学校区の地域交流施設っていう位置づけで、で2014年かな、3年かな、それくらいにできた建物なんですが、サンダ市民センターのすぐ裏にあります。でそこで、まあ、僕たちはそこの水曜日と金曜日の夕方3時半から6時半まで場所を借りまして、
もう一度お時間お願いします。水曜日と
金曜日、水曜日と金曜日の3時半から6時半、
はい、
いつ来てもいつ帰ってもいいよというような形で予約不要、で、学習支援の寺子屋をやっています。でまた最終金曜日、だから今週の金曜ですね、3日後は、子ども食堂、地域子ども食堂としてまかないキッチン。
最終が31
はね、やんないので、今年は24にするもって、ね、ね、クリスマスイブで学校は終業式の日らしいんですけれどもね、
本当そうですね、
はい、毎月最終金曜日原則で、みんなで地域のおばちゃんが作ったカレーを食べようと。はい、
いわゆる子ども食堂ですね。
そうです。そこには、高齢者の方も、コロナ前は来てくれてましたし、子供だったり、子供が友達を連れてくることもあるし、お母さんと一緒に来てね、お母さんにとってみると、今日夜ご飯作んなくてすごい楽だわと、洗い物しなくてよかったわという、ちょっとしたね、やっぱり大変な思いをされている方もいらっしゃるので、
そうですね。
はい、なんかそういった、少しでも楽になってもらえるようにできたらいいなというふうに思ってやってます。
この子ども食堂は何時から何時？
はい、6時から8時にやってます。なので、まあ、学び屋と続けて、
ね、
来てもらってもいいし、この時間6時にめがけてやってきてもらってもいいかなと思ってます。
食堂を利用する場合はどんな条件といいますか、利用料金も含めてですけど、
まあ、参加費として大人200円、子ども100円いただいてます。
はい、
まあ、実際にどの学校区の子が来てもらっても全然構わなくて、
はい、
これも予約不要なんです。ただ、まあ、ちょっと遅れるとか、そういう場合は事前に連絡いただくと、おかわりを防止することができますので、おかわりでなくなってしまうという不幸な事例が今までありましたので、
やっぱりそうですか。これは作られるのをお手伝いしたいっていう方もいいわけですか？
これはね、なんかまた不思議な空間で、作るメンバーは作るメンバーで、鉄壁のフォーメーションがあるみたいで。
あ、そうなんですか。
はい、新しいメンバーが入るのを許さないって。まあ一度入ってることもあるんですけれども、要は僕たちのこのまかないキッチンっていうのは、大木屋さんとも喋ってて、なんか田舎の法人みたいだよねっていうふうに言ってるんです。要は例えば女性陣は台所で何かを作ってる、あとおじさん組は酒を飲んでなんかいろいろと喋っとる、子供たちはその隣でなんかいろんなわちゃわちゃしとる、でもみんながみんなでうるさいとか言わないで共存してる。そんなような不思議な空間なんです、だから作りたい人には作りたい人のこういう楽しみがあって、で子どもたちには子どもたちの楽しみがあって、そういう子どもたちを見てる大人のにもその楽しみがあってっていうのが、それぞれ共存できるような雰囲気をなるべく心がけて作ってます。
で今のところは作り手さんはもうちょっとフルでいらっしゃるから、
そうなんです。
ちょっと入ってこられても 申し訳ないけど も,
けども
というところで、それだったら召し上がりにいらしてください。
そうですね、
ということですね。
ぜひ見ていっていただきたいし、一緒にご飯食べたりとか、で一緒に、ジバヤにカードゲーム、ボードゲームもありますし、
はい、
ちょっとこう今は寒いので分かりませんけど、地域に小寺公園っていう公園があるので、
ありますね、はい、
夜の公園で遊ぼうというのがどうも彼ら子供たちの中では
普段は許されないことで、当然危険ですからね、このご時世ですから。
だからサンダの良い子は5時とか5時半にお家に帰んなきゃいけない
と。暗くなる前に帰らなきゃいけません。
この日だけは学校公認で夜遊びができると思ってるらしくて、
どなたか
大人
の方、
はい、学生のボランティア君であったり、僕たちのスタッフが必ず1人2人3人と見守りというか、一緒に遊びながらも怪我とかそういう事故にないように、そこだけはしっかりやって、彼らの自由な動きをなるべく阻害しないように取り組もうというふうにはしてますね。
このお食事するときはどんな雰囲気ですか？
今やっぱりコロナなんで、みんながかなりね、気使ってるっていうのは思うんですけれども、それでもやっぱり食べ始めると楽しくて喋っちゃうんですよね。ただそのところはいろんな思い持ってる人がいるから、ちょっと配慮というか気使おうねくらいは言うんですけど、5秒後には忘れてますね。
コロナでしばらくこの活動も止まってたんですね。
そうなんです。会場となるジバヤンクラブが、やっぱり市民センターと同じように公共施設の位置づけもあるので、自主判断ではあるんですけれども、しばらくこの緊急事態宣言が出ているときはお休みしようかっていう。
そうですか。
だからその間7月8月9月かな、そのあたりはちょっと、お休みしてたので、子ども食堂はできなかったし、
子ども食堂はね、
ただ学習支援の方、寺子屋の方はうちの事務所で、細々とやってはいたんだけど、
事務所また別なんですか？
そうなんです。本町商店街の中の事務所で、その時間空けていたんですけれども、やっぱり家庭で的にもそのあまり外出ないようにっていうふうにあったのか、なかなかやっぱり出にくかった。子どもたちも来てる子は、ね、とても少なかったですね。
さっきも最初の方におっしゃったけど、課題としては本当に来て居場所として実感してもらいたい、安心してもらいたいっていうお子さんや思春期の方、大人も含めてですけど、そちらの方に届きにくいとおっしゃってましたね。
実際にね、本当にこれぞ私が求めてたものだみたいな感じで来ることってまずなくて、たまたま友達の紹介だったりとか、例えばジバヤンクラブってのは、僕たちの活動以外にもコミュニケーションマージャンとか将棋とか健康体操とか、いろんなプログラムがあるんですね。
そうなんですね。
はい、でその中の土曜日の午後に遊びの広場ってプログラムがあって、そこで自由遊びが室内でできる。でそこに来た子がたまたま学び屋っていうのもあるんだっていうのを知って来たっていうきっかけ、さっき のご飯が食べられなかった子もそれがきっかけで来たんです。とか、やっぱり、そうですね、いろんな入り口というかはあるのかなというところですね。で今2年生の子なんか来てる子はそのお父さんがたまたま知り合いやって、で、ちょっとどうも学校行きにくくなってるということもあって、じゃあちょっとうち来て遊びましょうか言うたら、もうポケモンが大好きで、僕ポケモン一切わかんないですよ。ピカチュウしか知らんのですよ。ところが大学生くんとかはもうポケモンをフルにわかるやつがいて、で子供なりにすごいハマってるんだけど、上には上がいるみたいな話がわかる人がいたみたいなね。家庭ではなかなかわかってくれなかった趣味が、地域のおじさんとかお兄さんにわかってくれたと、って言ってとても喜んで楽しそうになってますね。
だからそういう共通のものを見つけた瞬間に活気というか生気がみなぎりますね、子どもさんの目にね。
本当そうですよね。やっぱり学校とか、高校大学ぐらいまでそうでしょうけど、学校の中にいると同級生とか、せいぜい前後 1,2、2学年ぐらいしか出会えてないじゃないですか。ただやっぱりポケモンとか、それ以外にも将棋とか何でもいいんですけど、共通の趣味持ってる人って、老若男女いろいろといらっしゃるわけですから、縦
にたっぷりいますよね、世代的にね。
そう、もし同じ友達がクラスの友達は分かってもらえなかっても、街のどこかにはそういう人が必ずいるということもやっぱり伝えていきたいなというふうに思ってます。
そうなんです。今後はどのように 広げていきたいです
か。そうですね、やっぱりまだまだ出会ってない子たちもたくさんいると思うし、そういう子たちがアクセスしやすいきっかけを作りたいなというふうに思ってます。当初はね、なんかにみんなで忍者ごっこでもしようかなとか思ったりもしてたんですけど、ちょっとそれはできないの、できなくなっちゃったので、ちょっと別の方法で誰しもが気軽に参加してできる。でそこから、あ、こんな人がいるんだって顔を知ってもらう、でそのこんな人が、ここでやってるよって言ったら、じゃあ行ってみようかなと思ってくれる、そんなような入り口を多様に作っていきたいし、で僕たちが、それをやっても広げられるの限られてるから、他の人、いろんな人が小さくできることたくさんあると思うので、自分にでもちょっとできることがあるかもなと少しでもお考えになられた方と一緒に、その方が新たな居場所を作れば、居場所が1個しかなかったらそこに全部適応させなきゃいけなくなっちゃ
そうですね。
それってやっぱり不幸なので、
選択肢はいっぱいあった方がいいですね。
街の中に選択肢を増やしたいと思ってて、なんかそういうことをお考えの人と一緒にお話をしながら、作っていくことをこれから大切にしていきたいなというふうに思ってます。
今お聞きの方で、あ、私もって思われた方はどのように連絡をさせていただいたらいいですか。
そうですね、ホームページ Facebook とかでね、調べていただけると、分かりやすいんですけれども、事務所にお電話いただいたり、もしくは直接、火曜日から土曜日まででしたら、大概誰かが事務所にいますので、お越しいただければ、お話聞かせていただけるなと思ってます。
はい、本町通りですね。
そうです、本町通りの、
一方通行になってる最初の方、最後の方、
真ん中の方、
真ん中、
分
かりました。
ちょうどね、黄色い屋根、黄色、屋根付き商店街、車瀬橋商店街っていうのがあるんですけども、そこのちょうど端っこなんです。角地のところです。そうなんですね。
はい、ということです。ぜひお尋ねになってみてください。今日は場とつながりの研究センター理事で事務局長でもいらっしゃいます大島和明さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三田な人、お送りしてまいりました。この時間は広報三田の三田な人にピックアップされました方、地域の活動、地域の魅力を伺ってまいりました。次回もぜひお聞きください。